はい、始まりました生島ポッドキャスト第686回ということで、うん、若干あの声が枯れ気味 の、 あの MC 仕事です、うん、そしてもう一方はこの方です。
うん、世間はゴールデンウィークですね。
はい、ということで、まあ私も今あのまたまた仕事で帰ってきたところで、福山先生も、はい、休みの日が一番お忙しいというようなですね、そういうような状況ですので、なかなかゴールデンウィーク感はあまり今ないところではあるんですけども。
そうなんよね、はい、なんか人生でゴールデンウィークっていうのを感じたことがないので、はい、あんまり。
ただ今回は結構行き来される方も、船が大変だったり大変ですよね、多分風がですね、
もうね、なんか席もね、はい、結構満席多いみたいですね。
あと5月ってこんなに寒かったでしたっけ。
いやいや、ほんとほんと、
なんか
で、ね、うちの妻が言ってるんですけど、はい、昨日の話になったんですけど、はい、いつもゴールデンウィークに衣替えをするんだけど、まだちょっと寒いよねみたいな、
そうですね、はい、いや、ここ最近はもう、5月どころか4月の末ぐらいにはもう25度とかですね、うん、夏日だ、下手したら真夏日だみたいなですね、そんな話がある中で、
まあ、はい、でも明日からなんか暑いみたいですけどね。
あ、本当ですか。あ、はい、よかったよかった。いや、もう僕は最近ちょっと夜ウォーキングとかランニングすることが多いので、なかなか温まるまでなかなか大変、そう、うん、大変でですね、はい、あとは
草刈りにはいいですけどね。
あとネタで言うとですね、はい、ちょっと今日後ろのズームの背景に用意しているのが、うん、こちら。
なんだこの天ぷら定食はどこのだって感じです。は
い、某 BBQ 屋さんの、そうです。
そうですよね。あ、そうかなと思いました。はい、
で、珍しい天ぷらというかですね、ちょっと福山先生が、はいはい、まあ、エビが、アスパラがってあるんですけど、うん、その下、うん、なんか形的にはナスビっぽい形なんですけど、
そうそうそう。
実はこれ柿の葉。
お、はい、柿の葉っぱ、
はい。そうですね、柿の葉っぱ。そうです、はい。
あ、へえ、食べれるんですね。
柿ですね、そうですね。柿、どっちが、オイスターじゃなくて、そう、パーシモン、はい、柿ですね。はい。の、柿の葉の、天ぷらというところは珍しいなと思って、
新芽子の今の柔らかい時は食べれるってことですか。
どうなんでしょう。
どう味はどうだったんですか。は
い、いや、まあ、ちょっとスパイスも振りかけてあったりとかして、
なるほど、
はい、で、まあ、天ぷらでサクサクでという、あ、もう本当に揚げたてで食べさせていただいたので、はい、珍しいな、面白いなと思いながら、ね、食べさせていただいたところでした。というところでですね、ちょっと、まあ、オープニングトークを取りながらというところで、今日はですね、はい、連休5月4日に収録してるんですけども、こちら、ボブさんに素材を渡す予定は全くございませんということですね、今週は。なので、生島ポッドキャストでだけ、放送されるですね、年に数回やる。放送になるんですけども、うん、まあ、はいはいはい、最近、パンチが弱いのはなんだろうですね、
そう。
特に身内からそういう、
ね、サポーターの人たちがね、
はい、声が上がってくるというようなところで、ちょっとですね、なので、はい、もう最初からですね、ちょっと、まあ、年末とかだったらですね、息の今年の重大ニュースとかですね、うん、そういうのを使って話すんですけど、今日ちょっとトークテーマがあった方がいいかなと思いましたので、はいはい、チャッピーさん、チャッピープロデューサーにですね、
うん、
チャッピーが気になっている息の未来に向けたテーマを教えてって言ったらですね。
なるほど、なるほど。
はい、はい、はい。チャッピーがちょっと気になる息の未来テーマというところに挙げてくれました。うん、8つ挙げてくれたんですけども、さすがにこれ全部話してたらですね、はい、今日はこれ、終わんないなというところなので、まあ、うん、来週以降の時間がない時にもこれをちょっと回していこうと思うんですけども、
なるほど、
今日はまあ、この中8つのうちから2つほど、ですね。
はい、
ちょっと、片付けていこうかなと思う中で、まあ、その8つなんですけども、
うん、
まず、1つ目、静けさが価値になるのか、ストレスになるか問題というところで、息の強みって静けさだよねっていうところ、
都会の人にとっては、静けさなのか、うん、
はい。都会の人にとっては癒し、若者にとっては退屈というところですね。これについて語ってくださいと。
やっぱりね、静けさについてちょっと一言言いたいんですけど、
はい、
なんだろうな、都会の騒音と田舎の騒音と違うじゃないですか。
はい、はい、はい。
やっぱね、この季節になるとね、夜ね、はい、 ゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロね、あったりとかね、
はい、朝はコケごっこだったりモーだったり、
そうですそうです、ウグイスがね、
はいはいはい、
ウグイスうるせえよぐらいの勢いで鳴くじゃないですか、
はい、
だから5月とかね鳥がめちゃめちゃうるさいんですよ、
なるほどなるほど、
それを都会の人は、はい、いやなんかあの鳥のさえずりが聞こえていいですねって言われるんですけど、はい、あれはさえずりじゃねえよって思う時がねちょっとよくあるんですけど、はい、どうですかねその辺は。
あのまあカエルとかもそうですけど、なんか田舎に来たなって感じがする BGM と思いながら、僕確かにその大合唱というかですね、
いや本当本当、なんかねやっぱりこう、
はい、
音に対するこうなんだろう感覚が違うんでしょうねきっとね、
はい、もうあのこの話になってきたのでですね、もう今日はもう早速じゃあこの静けさが価値になるかストレスになるか問題というところで、価値になるかストレスになるか問題というこのテーマをじゃあ今日の一つのテーマにしてみようと思うんですけども、はいはい、まあチャッピーあのプロデューサーが用意してくれたトークの種として、うん、静かすぎるってのはこれはエンタメ不足なのかと、
うん、
音の少なさってのは逆に価値になるのかと、
音少ないって思ったことってあります？
はい、でも福山先生のおっしゃる通り、確かに何でしょう、バックグラウンドで流れるまあ、うん、SE といいますか、なんかそういうものに関してはすごく豊富か、でも、ね、ノイジーなっていうかですね、なんか雑踏とか
ですね、静かなわけじゃないですもんね、はい、田舎だから
そうそうそう、ね、なんかそういう何でしょう、騒音的なものは確かに少ないのかなっていう
ですね、そうですね、だから電車の音とか車の音っていうのは少ない、はい、確かに少ないけど、はい、それ以外のノイジーなとか聞こえる、
はい、
聞こえる、なんだろうな、この前もこう、うちに話になったんですけど、はい、いや春になると、なんだろう、下手くそなウグイス、新米ウグイスが、ずっこけるとかあるじゃないですか。
はい。
ね、よくあれはこう、春の風物詩やって、はい、最近なんか苦情があるからって言って、壱岐高校のあの練習もなくなったんですけど、
はい、外でね。吹奏楽？
そう、吹奏楽、
外
でほら、練習してたじゃないですか。
はいはいはい。
あれはさ、雑音って言われれば雑音だけど、はい、風物詩といえば風物詩、
はい、
もう新入生入ったんだなとか、
ちょ
っとピロピロピーとか時々音が外れたりとかするのが良かったんだけど、
はい、
それはやっぱ雑音って思われちゃうんでしょうね。
そういえば最近
聞
い
た。
はい。いや、僕
苦情がなんかっていう話は聞きましたね。
昭和橋の周りを結構走ること、郷の名橋とかですね、あの辺を走ることが多いので、はいはい、結構吹奏楽部の演奏を聞きながら走ってるところがあったんですよね。うん、ね、ですよね。でも、うん、そうですか、そう言われてみたら最近聞かないですね、そう言われてみたら。なるほど。
昔、はい、こうよく言われる、なんだか、はい、一時期あったじゃないですか、公演の。
はい、
子供の
歌
みたいな結局なくなっちゃったっていうのはありましたよね。
はい、
どう考えても昔の方が絶対子供の数多いだ
ろうから
、
そうそう
かっただろうって思わなくはないんですけど、
はい、
まあ、いろんな事情があるんでしょうけどね。
はい、
お前は別にお前声の前に住んでねえだろうって言われたらそれまでなんですけど。は
い、いや、もうよっぽどビーナスの中とかでじいさんが大声で電話話してるとかの方がよっぽどうるさ
い。いや、本当よ。必ずいますよね。
うん、
いや、もう電話に関して、いや別にお前その、はい、その要件は今じゃなくてもいいだろうみたいな、ね。
そうそうそう。
またさ、年取ってくると耳が聞こえないから声でかいんだよね。
そうなんですよね。いや、本当ですよ。もう、いや、もうこれまさに一昨日ぐらいの話ですね。もう僕ちょっと治療の後で具合が悪かったから、もう思いっきり降りるに睨んでる。
いや、本当、未だにいますもんね。
はい。
平気やもんね、そんなね。
いや、もう本当ですよ。
電話、年寄りの電話なんとかしてほしいんですけど、はい、電話がかかったからってすぐ車止めてさ、
はい、
どこで
電話
してさ、
はいはい、
会話しててさ、
はい、
もうちょっと先行って止まれよってカーブの中で止まってみたりとか、
はい。いや、もう本当ですよ。
お前には大した電話なんかかかってこねえよっていつも通り過ぎながら思うんですけどね。はい、なかなか。
はい。でもまあ、あとは、まあ、ちょっと、静けさの話とはちょっとずれますけど、スマートフォンで言えば、なかなか、この前の西日本指定銀行の問題だったりとか、
ですね。
そうですね。
ありましたね。
まあ、
おかげでドンタク出てないんでしょ？
あ、そうか、それどころじゃないんですね。
話です
ね。
いや、かわいそうにね。
は
いや、それもさ、はい、そっから教えりゃいけんっていうか、なんだろうな、今の。
はい、
これさっき年寄りに文句言いましたけど、なんかこう最近の若いやつに文句言いたいですけど、ゴールデンウィークだからね、はい。そんなことさ、普通に考えたら分かるだろうと思う。
そうそうそう。はい、
ね、 なんだろうこの上と下となんとかしろよって思
う。そう
上と下からすると真ん中なんとかしろよって思って
る。そういやそう なので僕たちにも苦言もありましたらぜひ募集したいなと思って。逆にちょっとですねその、はいはい、チャッピー先生がトークの種でもう一つ逆に息にうるさいイベントをあえて作るべきなのかどうかというところででもまあうるさいイベントって言ったら語弊があるかもしれないですけどまあ昔はあの壱岐島レゲエ祭があったりとかですねああいうような賑やかなイベントだったりとかまあなんか変な団体の変なイベントとかもあったりしました
よ。あねシラフ上がったやつとかでしょ。
もうねウルトラマラソンの前なのに続き山のコースが使えないとかあの人たちどこ行ったんでしょうねそういえばですね。
いや本当に、
ま、
いやそれもさ、
まねはい、
普通に考えたら分かるだろうっていう、はい、
そう
なんかこうなんか小学生駅伝であそこ使うんですけど、はい、ハータンとか傷つけないようにこう本当に持ってきて、
はいはいはいはい、
あのね、スケートから入れるとき、なんか慎重に入れたりとかさ、はい、いろいろさ気使ってる人たちもいるよ、
はい、
ちゃんと、
はい。
気は使えよ。
はい。というところで、この、でも、なんか、その、息の、その、先ほどその春の風物詩なんて言い方をしましたけども、なんか、うんうん、一月ごとになんか、息の音みたいなのがあったらいいかもしれないですね。なんか、4月と言ったらこれ、5月と言ったらこれみたいな感じで、ね、まあ、オンオフは、昔の、もうすごい古い表現ですが、ミニみたいな感じでですね、一時のホームページを開けたら、その月の音楽、BGM が流れるとかですね、今の息に来たらこれ聞こえるよみたいなですね、なんか。
うん、あ、そういえば、はい、観光連盟とかさんとかに言いたい、はい、言いたいんだけど、
はい、
ね、ちょっと今度福岡でイベントをやるんですよ。
はい。
で、その時に、例えばパンフレットとか作る時に、
はい、
あ、素材を探さなきゃいけないっていう時に、
はい、
福岡市とかね、素材集みたいなのを持ってらっしゃる。
は
い、
ああ、なるほど、なるほど。
だから、はい、ね、そういう時に使っていいですよ、みたいなページがあって、はい、やっぱ息もそういうのが欲しいなと。
うんうんうん、
軽い写真とかをちゃんとこう、フリーで置いといてくれるようなページあったらどうすかねって思ってるんですよ、ね。
なるほど、なるほど。
うん。機種設定でジェットホイールを商品使っていいですよとかね、はい。やっぱこう使いたい時あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういうのって、ただでコマーシャルしてくれるわけだから使う人たちがね。だからなんかそういうのをちょっと、まあ全然脱線しましたけど。
コマーシャルマークとか
音もそうだと思うんですよ、はい。音も。
はいはいはい、はい。
色の音とかね。
はい。
下手くそな、ウグイスの音とか。
はいはいはいはい。
使っていいですよね。
これ、プロデューサーに、森時辰巳さんをお招きしてとかね。
そうそう。
ね。はい。
ね。
はい。
音整えてもらうとかね。なんかそういうの
は。はい。ちょっとなんか、この音っていうところですね。なんか、先ほどの、チャッピーが言うように、静けさっていうところが息の強みって言いますけど、うん、まあ、そういうノイジーじゃない、なんか、癒しの音っていうのをですね、ちょっと息の中で使ってみてもいいんじゃないでしょうかと。うん、
まあその音に関しては、ほら、雑音に思うか、心地よいと思うかは人それぞれで、
はい、
味覚と一緒なんですよね。はい、そうすると我々夏になる、セミうるせえなって思うじゃないですか。
はい。
それを、いつも聞いてない人は、はい、あ、セミがいて田舎に来たなって思うんだろうし、条件は一緒なんだけど、感じ方が違うだけであって、ね、鳥の声だってさ、もううるせえよ鳥朝からって思う時があるんですけど、都会の人はそれを朝鳥の声で目覚めてって思うでしょうね。
はい。いやでも、あれ、ここ数年酷暑がひどいのか、セミも、ちょっと、温度が下がらないと鳴かなくなりましたよね。なんか、もう40度が続くような日々だったら、セミすら鳴かないっていうことが、はいはい、分かったというかですね。はい。
もう嬉しいのは、蚊がこう、あまりにも出てこないっていうのはありますね。
はい。蚊も減った気がしますね。はい。ムカデはどんな気温でも絶好調だなと思います。
いや、ほんとね。これだけはちょっとやっぱり、
はい。どうしたらいいんでしょうね、ムカデはですね。ムカデもちょっとぐらい大人らしてくれたら気づくんですけど。
ムカデの薬とかね、
はい、
ゴキブリの薬、この前うちの犬、ゴキブリ犬のやつ、はい、コンバットを食い上がれてですね。
はいはいはいはい。
慌てて吐かせましたけど。
はい。
業界用語で言うと、サイトって言って、吐かせるんですよね。食べちゃいけないものを食べると、吐かせるんですけど、
はい、
最近ですね、目薬で吐かせられるっていう薬が出てですね。 目薬をこうピッピッて刺すとですね、15分以内でペイリー、ほぼ 98% ベロベロって吐くっていうのが出てですね、はい、お、いいじゃんって。昔から実はね、海外で出てたんですよ。
はい、
でもめっちゃ高かったんですね、
はい。
結構海外から薬輸入してるんですけど、めっちゃ高くて、これはさすがに使えねえなと思ってたんですが、日本で発売になりまして、今年。
それはですね、はい、なんでしょう、そうか、保険診療はないですもんね。
ないです。まあ、ないことはないけどね。はい。使えますもんね。なんかね、めっちゃね、面白いんですけど、いや、これ使えるなと思って、はい、ちゃんとこう、確保して、在庫を抱えている状況になったんですけど、
はい。
まさか自分家が一番使うとは思わなかったです。
なるほど、なるほど。なるほどですね。
うちのワルサボーズはね、
はい。
すぐ何でも食べ上がるんですよね。
ちょっと人間の世界と動物の世界って違うんだなと思ったのが、うんうん、まあ、あまりうち小児科とかもないから、今、うん、福山先生が言ったサイトという漢字ですね。とは吐かせるなんでしょうけど、サイってどういう字を書くんだろうなと思ったら、
うん、
もやし、開催のサイですね。はい。サイト薬。で、やっぱり、主には、獣医学の言葉みたいですね。
あ、そうですね。
はい。
あんまり普通は使わないですもんね。
はい。
あまりこう、なんか食べたから吐かせるってことないでしょうから。
そうですね。はい。まあ、だから、あり得るとしたら子供ぐらいですよね。
うんうん。
はい。小児科とかでは。
子供吐かせるのかな、小児科って。
でも、まずは、よくやるのは、子供の場合は、詰まらせるの方が多いからですね。物理的に、チャレンジすることの方が多いような感じはしますもんね。
はいはい。
はい。
なんかね、まあ、皆さん最近犬をまた飼い始めてる人が多くて、
はい、
子犬が結構来るようになってるんですけど、
はい、
1年半ぐらいはいろんなものを食べます、やつが。はい。
ああ、なるほど、なるほど。はい。
なので、食べたら2時間以内に吐かせるっていうのが基本なんですよね。
はい。
2時間以内だったら結構吐けるんですよ。だから、急いで、目薬ピッピで、
は
い、
なるほど、なるほど。
はい。でも、食べさせないようにしていただいた方がいいと思う。
はい、なんか、この子が誤飲しました、みたいな感じで、やっぱ連れてこられる方っていうのは結構いらっしゃるんですか？
いらっしゃいます、いらっしゃいます。
はい。福山先生が見た、こんなもん、よう飲み込んだら的なものってなんか
。よう飲み込んだなはですね、はい、あんまりないですけど、過去ですね、
はい、
学生時代にですね、
はい、
ようこれ飲み込んだなっていうレントゲン写真を見たんですけど、
はいはいはい、
胃の中で、まあ大型犬だったんですけど、胃の中でガンダムが、
はい
はい、ガンダムのシルエットが見えるんですよ。
はい、なるほど、なるほど。
どう見てもこれあれだろう。
飲み込みやがったなと。
それはだもんね、先生がよく授業で使ってましたけどね。
はい、
これ何に見えるっていう。どう見てもガンダムだなって、
はい。
本当に飲んだのかやらせないんじゃないかって。
はい、はい、はい。
あと、うち、はい、ピカピカって光るおもちゃを飲み込んだワンちゃんがいて、
はいはいはい。
それは超切開して出したんですけど、こう超切って何か飲んでるのは分かるんですよ。
はい。
で、レントゲン撮ると、そう、こう何か、メカが映るから、
はい。
あ、なんか機械物を飲み込んだんだな、と。
はい。
いうことで、もうこの位置だったら吐かせられないから切るしかないね、つって、また切って、超切って、こう、超切開して、出てきた瞬間に、
はい。
すごいエイリアンなんですよ。やっぱピカピカって。
ああ、なるほど。
最近見なくなったな。
はいはいはい、
なんか、周りにこう、ウニみたいにこう、はい、いっぱいこう、トゲみたいな。
ああ、わかりますわかります。
ポンジみたいなね。
はいはいはい、
なんか、ビニールね、ね、はい、プラスチックみたいなのが入って、はい、それを飲み込んでて、
はい。なるほど、なるほど。
切った瞬間に、みんなで、
はい。
何これみたいな。
ちょっと胃腸の内容物もドロッとなってるでしょうから余計にですね。
そう。ダメこれっつって。エイリアンが出たみたいな話になったんですけど。はい、そんないろんなのね、いろんなことをやってくれますからね。
はい、僕もペットの誤飲といえばですね、ちょっと僕は、高校生ぐらいの時に家で、実家に飼ってたマルチーズが、はいはい、やたらですね、すごいしゃっくりか、はい、しゃっくりのような、なんかヒーヒー言うようなですね、なんかそういうような感じで、うん、あれどうしたかなと思ったらですね、
はい、
僕がですね、こたつ机の上に置いてあった、
うん、
深谷さん、ブラックブラックというガムを覚えてるでしょ。
おー、はいはいはい。
あれが、僕一枚しか食べた覚えがないのに、うん、で、よく見たら、そのこたつの下あたりに銀紙が散らばってるんですよね。
はいはいはいはい。ガムはね、気をつけた方がいいですよ、皆さん。
あ、やりやがったなと思って、そして、うん、口の匂い、あの、犬の口の匂いが嗅いだのも、すごい、あの、そう、スースーする匂いがして、あ、これ食ったなと思って。
いやね、はい、ガム危ないのはね、はい、キシリトール入ってると、はい、キシリトール中毒を起こすんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
はい、急激に低血糖を起こして、命に関わるから、
はい、
あの、皆さん、キシリトール入りのやつは、もう、速攻、
はい、
本当に死にます。
なるほど、なるほど。
お気をつけください。
まずきは、あの、なんでしょう、あの、板状のガムっていうのはだいぶ減って、あの、なんかタブレット状で、うん、あの、ケースに入ってるものが多いからですね。だから、だいぶ、あの、ワンちゃんが食べにくくはなったのかなと思うんですけど。
案外ね、はい、ケース開けたりとかするんですよ。
なるほど、
賢い。奴ら賢いんですよ、はい。どうやったらこれを開けたんだっていうぐらいね、はい、賢いから気をつけてください。
あ、そうだ、お前じゃ、福山先生にですね、僕ちょっと一個聞きたいことがあってですね。
ほうほう。
この前、宮崎かなんかで、はい、ポメラニアンかなんかが、あの、初めて動物、あの、警察犬になったっていう。
ああ、はいはい、ニュース見てましたね。
はい、で、ニュースを見てて、で、あの、警察犬指導士みたいな、なんかそういう、あの、人がインタビューに答えてたんですけども、一、う、気、んうん、に警察犬っているんですか、うん
いや、いないんじゃないですかね。
なんかそうですよね。聞いたことないなと思って。
聞いたことないです、ね。
はい。
なんかの時に、多分なんかの時に連れてきたっていう、はい、あ、向こうから。捜索かなんかに連れてきたって話は聞いたことありますけど、
はい、
自衛隊さんはね、いるんですよ。はい、
なるほど。
来て、あの、シェパードでっかいや
つ。はいはいはい、はい。
今回の子が亡くなったらもう、あの、いなくなるっていう話なんですけど、だから、警察、でもね、昔ね、プードルとかね、昔ほら、シェパードってイメージ。
はいはいはいはいはい。
でも、最近はこう、緩和されていろんな犬種が出るんですけど、はい、いや、それこそポメラリアンとかね、はい、プードルとかね、怖いよ、犯人としては。
ああ。
ネパードに追っかけられるよりも怖いって話で、うちになってるんですけど。
はい、なるほど、なるほど。どういうことですか、それは。
ずっと、あの可愛いやつが、追ってくるんですよ。
はいはい、なるほど、なるほど。
逆に怖くなる。
だんだんだんだん怖くなってくるわけですね。
そう。だんだんだんだん逆に不安になる。
はい、
ずっとこいつついてくるんだけどって。
なんか、そう、その番組を見てて、ちょっと僕学習したのは、初めて知ったんですけど、なんか、警察犬の、その、もう、本当にその、警察が飼ってる、あの、警察犬と、あとなんか、食卓みたいな感じの、なんか、あの、2種類あって、で、警察犬になれるのは、なんかもう、犬種として3種類ぐらいしかないみたいな、なんか、で、あの食卓犬はそのなんか指導士の人にあの指導してもらってなんか一定のテストをクリアしたらどんな犬種でもいいみたいななんか、うんうん、でみたいで そんなもんで、ね、なんだろうか警察犬になれる3つの犬種警察犬犬種
シェパードシェパード、
まあ、シェパードですよねおそらく警察犬に選ばれる犬はあごめんなさい3種じゃない7種でした。あでも何個か、一個ぐらいシェパードですね。
シェパード。
で、エアデールテリアって何ですか
エアデールテリアもなれるんだ。へぇ、はい、賢そうだもんね。
ドーベルマン。まあそうですよね。
そうね。
まあ警察犬って言ったらドーベルマンのイメージですもんね。
そうね。いや、そうか、僕逆ですね、はい。ドーベルマンって言われると、はい、警察が踏み込む家にいるっていうイメージなんですよ。
ああ、なるほど。用心棒みたいなイメージですね。はい。そして、
なんかコリー。尖った鎧を着て、はい。
ああ、なるほど、
はい。コリーって見なくなりましたね。
はい、コリー、ね。ボーダーコリーとかのコリーですか、これは。
ラフコリーでしょうね。あの、でっかい昔からいる。
はあ、そうですね。ボーダーコリーはなんか、あの、競技犬ってイメージですもんね、なんかですね。
そうそう。
はい。で、ボクサー。
ボクサーね。ボクサーもどっちかっていうとね、はい、踏み込まれる方に。
なるほど、なるほど。はい。ラブラドールレトリバー。
そうね、ラブもそうでしょうね。
ね、ゴールデンレトリバー、ゴールデンレトリバーもそうなんですね。
うん、はい。もうね、KO として大変だと思うけどね。
で、あとはその食卓警察犬は、まあ、あの、いっぱい何でも、あの、いいですよっていうところで、それで、基本的に食卓警察犬は、主には、あの、即席追求犬と言われて、なんか、うん、あの、まあ、そういうなんか、ね、なんか匂いをして、そう。だからそういう意味では、息は、その、まあ、認知症での徘徊とかですね、そういうの方も、息にも少なからず、あの、時折ある話なので、まあ、即席追求犬っていうのがですね、うん、なんか、この食卓警察犬一匹二匹ぐらい、息にいてもいいのかなとか思ったりとかですね。うん、
はい。まあ、でもね、育てるの大変だ
し、ね。大変だし。だからその指導士みたいな人が生きにはいないってことですよね、多分。
いないと思いますよ。はい、訓練士みたいな人ね。
はい。
なかなか、今ね、盲導犬は一頭いますけどね。
はい。
あ、昔、聴導犬がいたんですよ。日本最初の聴導犬が一気にいたんですけど、
はい。
みかんちゃんっていうのがいた。
はいはい。日本で最初の？
日本で最初か、九州で最初か。九州で最初だったかな。はははなんかどっかで最初ずっといたんですけど、いやもうだいぶ前ですよ。まあ、ね、盲導犬も結構ね、
はい。
盲導犬もなんとか、ただね、盲導犬今もう大変で、こう毎月こう検診とかをこうちゃんとしないとい
け
ない。なかなか大変ですよね。
盲導犬とかも勝手には当然なれないわけですよ。なんか
いやです
あれ、盲導犬協会とか書いた、なんか、なんでしょう、よだれかきみたいな、の反対版みたいな、背中につけるような、なんかつけれますもんね。
そう。皆さん、仕事中には声かけないでね。
ああ。
気が散るからねっていうのをね。
この前なんか、
あんまりないですよね。
ニュースでやってましたね。なんかリードをつけてない犬が盲導犬に突っ込んでいってから、それで目の見えない方が転んで怪我して、で、うんうん、っていうような。
運転マンかなんかの。
そうそうそうそう。うん。いや、もう本当にまあ、それに限ったことでね、リードをしてないようなやつはですね、ちょっともう免許剥奪だぐらいですね、
いやいや
それぐら
い。ね、
はい。
いや、まあ、聴導犬とかね、盲導犬とかね、お仕事中なので、ね、
はい。
いや、あんたは一生懸命仕事してる人に、おお、ちょっとって話しかけるって言って、話しかけないでしょって同じパターンなんで、ね、なんか困ってることがあれば、手伝ってあげていただいて。はい、
ついつい子供さんとかだったらですね、声かけてしまいそうですけど、ね、まあそこは保護者の方がですね、今ダメなんだよって、で、盲導犬の仕事はね、みたいな感じで教えていただけたらですね。はい。
はい。
はい。というところで、なんだかんだ喋ってたらいつもぐらいの時間に、うん、はい、だいぶなってきましたけど、今のままだと多分まだ毒がだいぶ足りないなとかなんか言われそうですよね。
責められるよね。
はい。はい。なんか毒ありますかね。
2番目の話題何でしたっけ？
2番目はまだ選んでなかったんですけど、もうここから2番目に行ったらですね、多分もう
そうね、
終わってしまいそうなので、なんか無理やり毒が吐けそうな、ないな。
ゴールデンウィークだったね。
はい、
まあ。毒は吐けないけど、はい、さっきですね、ちょっと知り合いが来てて、はい、知り合いの、こう、もともと実家っていうか、お家がこっちにある方で、草刈りとか手伝ってたんですけど、
は
い、で、帰りにですね、帰ってたらですね、某、スーパーのですね、
はい、
これもうスーパーのセムさんの車だなぁ、
はい、
よく見るとですね、はいはい、タイヤが片方なんかジャッキアップされてて、おぉセムさん
はい。
だから奥様がいらっしゃいましてですね、
はいはいはい。
大丈夫って、はい、話しかけましたらです
ね、はい、
大丈夫です。子供が帰ってきてて、やっちゃいました、みたいな
話、はい。
今、某タイヤ屋さんがタイヤ外して持って帰って、はい、持ってきてくれてます。こんなところでバラしていいのかって
話。まあ、この時期はですね、まあ、慣れない人が慣れないところで運転してるところもあるので、ですね、皆さん、譲り合いの精神で、
はい。
あと、まあ、で、これ、ゴロラの港ですね、駐車場が少ない問題があるとはいえですね、皆さん、歩道に乗り上げて車止めるとかはダメですからね、皆さんね。
あ、本当よ。
ちょっと、はい。
あとは、
あんまりいいな、はい。
この時期、観光客の皆さんに、
はい、
レンタカーない、夏もそうだけど、はい、レンタカーないんで、早めにご予約いただいて、
は
い
は
い
は
い。
あ、そうですね。
はい、この前一回見たのが、
はい、
多分どう見ても観光客だなっていうカップルが、
はいはい、
軽トラ、
はい、
軽トラしか多分なかったんだろうなっていう感じがして。
はいはい、なるほど、なるほど。
女の子がめっちゃ爆笑してるのを見て、
はい、
うちで話になったんですけど、
はい、
やっぱり、ああいう子がいいよね、と。
ああ。
こう、ね、車なかったんで、はい、軽トラしかなかったって言って、笑ってくれる子、
はい、
じゃないとやっぱりダメだよね。
なるほど、なるほど。
あ、でもなんでこんな車なのよ、みたいな、
はい、
いう女の子はやめとこうって話になって
る。はい、なるほど、なるほど。
ね、軽トラ思い出だよね。
そうですね。
軽トラサロイヤの前でね、二、はい、人でね。
ただ、
一つだけ、はい、いい職として使えるじゃないですか。
そうですね、はい。もうなんかそういうの撮っててもいいかもしれないですね。
ね、本当初めての旅行が来るレンタカーなって、軽トラだったっていうね。はい、
でも皆さん、ちょっと勘違いしてはいけないのは、ドラマや映画でですね、荷台に乗ってとかありますけど、それはダメですからね。
はい。
はい。あとはですね、そうですね。 とりあえず、まあ、先ほど言った息の未来テーマ、8つのうち今日1つ、片付けましたけど、うん、まあ、1個ずつぐらい今度、そうですね、皆さんもですね、もし、これだというようなですね、タイトルに、なんか意見がある方は、ikipc765@gmail.com まで送っていただきたいなというところで、ちょっと発表しておこうと思います。2番目のテーマ、島のサイズ感。がビジネスに向いているか問題。生きてちょうどいい規模だけどテストマーケティングには最適なのか、うん、でも拡大はできないよねとか。
テストマーケティングといえば、この前、某、議員さんが、某あの会にいらっしゃいまして、私隣でずっとこうおしゃべりして、ですね、いろいろこれから、いろんなことで、いろんな、ことがこれから起こる可能性があるからって、楽しみだねっていう話をして、そのサイズ感とか、やっぱ詰まって実験的にやる、ウーバーシティみたいな感じでやるのにちょうどいいから、やれって言われてるんですよみたいな話をして、いいじゃんいいじゃんっていう話をしたんで、なんか面白いことができたらいいなって思ってるところです。まあでも、その某議員さんですね、その会の後、二次会に某中華料理屋さんに行ったんですけど、何日か経ってですね、うちのあの幹事さんに電話かかってきて、僕お金払いましたっけ、行きましたっけっていう、
記憶にリアルに記憶にございません状態です。
なんかね、インスタにその後なんか投稿があったみたいなんですけど。
なるほど、
僕、カラコ丼を食べたようなっていう。
それ払ってないと、なんかいろいろ問題が起こるかもしれないので、確実にその子はよろしくお願いいたします。
いや、楽しそうでした。
そして、季節ごとの島、人格が違いすぎる問題ということで、夏と冬で別の島みたいになりますね、みたいな話。
人格、人格変わるんか。
距離感が近すぎる社会の限界というところで、
まあこれはね、島だけじゃなくてね、田舎と都会のあれがありますよね。
あと、偶然が少ない問題とかですね。偶然の出会いとかそういうのはなかなかないよねっていうようなですね。
まあそれは逆に言えば、狭いから、偶然なんだけど、誰かの知り合いっていう。
そうですね。で、時間の流れが遅いということはいいことなのか悪いことなのか。
時間の流れ遅いかな。帰ってなんか、忙しくしてそうなイメージがありますけどね。
そして、島のブランドは本当に必要か。
まあ、物によるでしょうね。
そして、ちょうどいい不便さの線引きというところですね。チャッピーが、えらい社会派なテーマを挙げてきたんですね。ちょっと、これをですね、時間がある、時間がですね、余った時にちょっと今後使っていこうと思いますというところですね、ぼちぼち、ズームがですね、タイムリミットが近づいてきましたので、5月にも入りまして、もう、よく言いますけども、今年も3分の1が終わりまして、みたいなですね。
本当。いや、この前2日に神社の掃除だったんですけど、掃除しながら皆さんが、もう3分の1終わったよ、今年。
そうですね。いや、もう、医療関係者の、特にちょっと私のような仕事をしている人間からしたら、今、この2年に1回ですね、ちょっと、今が一番忙しいタイミングというところなので。
ファンサーってやつ
です。そう、いや、じゃなくてですね、あれです。診療報酬の改定が6月に、今度は2年に1度のがあるもので、まあ、いろいろですね、ちょっと今追い込みというところで、まあ今日も連休返上で仕事をしてたわけですけども、まあ、そんなことしてたらあっという間に、今年も2分の1が終わったねって言ってですね。
そうね。
でも、今年はですね、僕にはもうどうしてもこの5月を乗り越えたら、ワールドカップがやってくるというところもありますので。
そうなんよ。やっぱね。
ぜひ、
いや、この前初めてワールドカップに出た時の視聴率が 66.5% かなんかだったっつって。
おそらく初めてじゃなくてですね、日韓ワールドカップの時の、第2戦のロシア戦ですね。稲本のゴール1対0で勝った時なんですけど、あの時が、日曜日の8時からだったもんですから、日本サッカーできない、そう、66.8% とか、なんかそんな、
あれが最初の1点、違うの？
最初の1点はベルギー戦でですね、鈴木が、 っていうのもですね、あれ、フランスワールドカップが最初だったんですけど、はいはい、あの時はですね、そう、あの時は、ちょっと時差の問題があってですね、ちょっと10時とか11時だったので、はい、それが、日韓の時の、その、日本対ロシア戦は、もう日曜日の8時というですね、もう誰もが見やすいほど、はい、だから本当に 66.8%、3分の2以上が見てたっていうですね、
も
う、今じゃないでしょうね、それはさすがに、どんなことがあっても、それは、ないでしょうね、う
ん、
はい、
なかなか今回もね楽しみに、
はい、そうです、もう今回はですね、もう本当にかなり上に行くか、残念ながら決勝トーナメント1回戦で負けてしまうのかっていうようなですね、ちょっと組み合わせが非常に厳しい、
はい、8回目 でしたっけ、
出たのがですね、98年2002年2006 2010 2014 2018 2022 2026、だから8回目ですね、そうですね、8回目になります、はい、
8回目か、なんかね、
はい、いやもうなんかそれを振り返ると、あのドーハの悲劇ですね、
いや本当はオンタイムで見てましたね、はい、ドーハの悲劇、
いやあ、あれはもう本当に。
ジョホールバルの。
はい。歓喜ですね。ジョホールバルの歓喜とかですね。はい。
ね、見てましたね。
今回は歓喜になるのか、悲劇になるのかですね。
ね。ね、まあまあ、毎回死のグループって言われて、はい、毎回死のグループ、天国のグループはないのかよって。はい、あるわけないよね。もうワールドカップになったら。
もしですね、これで、ね、コロッと負けてしまったらですね、今日、日じゃないぐらいで、ちょっと僕は暴言を吐くかもしれませんので、その時は、はい、先に謝っておきますというところでですね、はい、っていうことで、ちょっとズームがバタンで切れてしまうので、この辺で終わりたいと思います。うん、来週から EKFM でもうまたよろしくお願いいたします。